それではヘブル人への手紙の3章、ヘブル人への手紙の3章を開いてください、ヘブルの3章ですね。よろしいですか。ヘブルの3章の前ですね、2章のところで何が語られたかということを思い出していただきたいんですけども、イエス様が人となられて血肉を持たれたというところ、兄弟となってくださったというところですね。でそしてその死によって死の力を持つ悪魔を滅ぼしてくださって、そして今は天に上げられ、この神の右の座におられるんですが、取りなしをしておられる大祭司なんだと。だから私たちと同じように試みを受けてくださった、この肉体を取られているので試みを受けてくださったということも書いてありました。だからこそ私たちを、試みを受けている私たちを助けることができると、こう言ってんです。でそれに続いてこう3章に入っていくんですよ。ですから一節ご覧ください。天の召しに預かっている聖なる兄弟たち、私たちが告白する使徒であり大祭司であるイエスのことを考えなさいと。この方のことを考えなさいって言ってます。このね、考えなさいっていう言葉が、よく考えるという、このなんていうのかな、単に考えるんじゃなくて、よく考えてごらんなさいという意味なんですね。ルカによる福音書の12章の24節に全く同じギリシャ語が使われているんですが、カラスのことをよく考えなさい、ここですですね。種まきもせず、刈り入れもせず、納屋も蔵もありません。それでも神は養っていてくださいます。あなた方はその鳥よりもどんなに大きな価値があることでしょうと。あのカラスが飛んでるのを何気なく見ている、でこれ考えてないんですよ。でもよく考えてごらんなさいと。そうしたら、特に養われてもいないのにちゃんと生きているではないかと。で価値のないカラスでさえ、鳥でさえそうなのに、ましてやあなた方は養われますよねというふうによく考えるというのは、こういう意味でイエスのことをよく考えなさいってこう言ってるんですよね。だから私たちが困難に遭ってる時、試練を受けてる時ですね、試みを受けてる時に、イエス様から目を離さないで、この方がどのような方かをよく考えなさいということを教えているわけです。そしてこの苦しみを受けているとか困難だって、まあね、あのユダヤ人が迫害の中にいるわけですよ。仲間のユダヤ人から迫害されているわけですけども、その困難だという中にあって、私たちは何か、こうみすぼらしいとか、なんか本当に捨てられているかのようなですね、まあ、そのような仕打ちを受けたりとか言われたりとかですね、まあ、していくわけですけれども、しかし見てください。ですから天の召しに預かっているってこう言ってるんですね。天の召しに預かっていると、イエス様が意図高き方の右の座におられる大祭司であり、この天に引き上げられる、召される、その召しを受けているんだと。また私たちが新しく御霊によって生まれた時というのは、上から生まれた、神の方から生まれたもので、天を自分の国籍にしている、そのようなもう栄光あるですね、この地位についている、その召しに預かっている聖なる兄弟たち、聖なる、私たち聖なるものなんですよ。2章の11節で、聖とする方も聖とされる者たちもって、これイエス様が私たちを清め分かってくださった、分かってくださった。だからなんかこの世においては小さいもの、癒しめられているもの、取るに足りないものと思われているかもしれませんけれども、イエス様がご自身の血によって私たちを神のものにしてください、天の召しに預かるようにしてくださり、聖なるものとしてくださったんですね。こういう自信あるクリスチャンですね。自信あるクリスチャン、自信って言っても自分の自信じゃなくてね、こう確信って言った方がいいね、後で出てきますけども、確信に満ちたクリスチャンで、その人たちにあなたたちが告白してますよ。 今ユダヤ人の信者たちは告白をしなくなってきてるわけですよ。そのイエスを告白するとなんか圧迫を受けますから、言わないようにしておくですね。しかし私たちが告白する、で人であり大祭司だってこう言ってるんですね。まあ、大祭司のところも見てきました、ね、でこれからも大祭司の話がどんどん出てきますが、あの使徒という言葉が非常に珍しいですね。普通使徒というとあの十二使徒を思い浮かべるじゃないですか。あるいはパウロとかね思い浮かべますけども、そもそも使徒というのはあの使わすという意味なんですね。だからあの使わすっていう言葉があの使徒するって訳すこともできるぐらいで、使徒というのは使わされてるっていうそのものの意味だから、イエス様がよみがえられた後に弟子たちに現れて、平安があるようにと、私が父から使わされたようにあなた方を使わしますって言って聖霊を吹き込んだんです。でこのようにして、このイエス様は神から使わされ、ご自身が神を明かし、父なる神を、完全に明かしをしてくださったと同じように私たちも神に立て、イエス様に立てられて、そして使わされていくわけですが、その使わされたイエス様をよく考えてみましょうよと言ってるんです。だから私たちが誘惑を受けるですね。やっぱりちょっともういいかなって、神の言葉もいいかな、祈ることもいいかなって、でそういう時にですね、よく考えなさいですね。イエス様をよく考えなさい、そんな耳っちい方じゃ全然ないんだよと。大祭司であり使徒であるんだよ。で続けて今度は2節に、モーセが神の家全体の中で忠実であったのと同様に、イエスはご自分の立てた方に対して忠実でしたと。モーセのことを取り出しています。あのヘブル人への手紙はそうやってユダヤ教の中に入っていこうと、戻ろうと、あるいは戻るというよりも埋没しようとしている人たちに対して語っているので、ユダヤ教の中で優れているとされているものよりもさらに優れているんですよということをね、こう教えているわけですよね。で、モーセという人の地位っていうのはもう絶大ですよですね。モーセが語ったことっていうのは神の言葉なん、事実そうですね、神の言葉であってですね、そしてモーセが語った言葉に従って、まさに聖書ですよに従って全てのことを判断していくわけで、そしてモーセに掲示されたその神殿のこの幕屋かな、幕屋のことに従ってこの生贄の礼拝を捧げていくという、モーセをリーダーし、モーセを頭としたイスラエルの共同体なんですね。だからこれをこのユダヤ人の人たちは非常に大事にしていて、今でもそうですね。あのユダヤ人で最も偉大な人って言ったら誰を挙げるかって言ったらモーセです。で、ね、いやあのイエスもなかなかじゃないっていう、何かユダヤ人の中でも結構そうでしょ、ユダヤ人だって彼らも知ってるわけですから、イエスもなかなかじゃないってこう、だから同列か、あるいはあのイエスはまあユダヤ人でラビでっていうぐらいまでは信じてる人多いですよ。その後がね、キリストであってメシアであって神の子、ましてや神の子なんていうのは信じてないんですけれども、けれどもあのモーセが最も偉大なわけなんですよね。でどのように偉大かっていうとですね、モーセ非常に忠実だったんです。与えられた神から与えられたイスラエルの民をきちんと指導し養っていた、治めて言ったわけじゃないですか。で、治める人たちにとって非常に大事なのは忠実であるということ。だから、あの、モーセ五書っていうんですか、この出エジプト記、あの、まあ、創世記にはモーセ出てきてないから、出エジプト記以降を見るとですね、主が仰せられた、モーセは主の命令の通りに行ったっていう話ばっかりが出てきます。これが忠実の定義です。わかりますか？モーセが力強い働きを行ったわけじゃないんですよ。モーセがやったことって簡単に言うと、杖をふっと開けてみたり、わかります？これだけで、ふっ、これだけじゃん。できるよね、みんなもね。やってみよう。でも言われたのは神であって、それをやっていくわけです。そしたら神が行われるわけです。うん、これが忠実の定義です。 で皆さんが忠実であるときは全部これ、ね、忠実って言葉聞くとねノルマを全部こなすでもイエス様が行わなければいけないことはそんな多くないと、いや一つだけだって、あのマリアのことについてマルタに話されましたよね。その重荷にならないんですよね、神の命令はね、うん、だからあのそのモーセは本当にそういうことでブレなかったわけなんです。で一回ブレたことがあって、それがあのメリバの水かな、あの、語りなさいと岩に言われたのに、二度叩いてしまったっていうね、あのあれは忠実じゃなかったんですけれども、だ言われたことを行っていき、そしてイスラエルを治めていたわけです。でイエス様も同じだったんですね。ご自身を立ててくださった方、父なる神に忠実であって、イエス様がいかに忠実かということは、ヨハネの福音書を見るとですね、イエス様ご自身のことについて詳しく話していて、例えばヨハネの5章で、父が語られるように私は語って、行われることを行って、聞いたこと以外のことは行ってないと、やってないということで、いつもイエス様は父なる神の御心を行って、それ以外のことは行わなかったわけだから、イエス様は確かで真実な方と黙示録の19章の11節に書いてあって、で十字架の死に至るまで忠実であったわけなんです。じゃあ同列かといったら全然違うわけです。3節を見てください。家よりも家を建てる人が大いなる栄誉を持つのと同じように、イエスはモーセよりも大いなる栄光を受けるにふさわしいとされました。家はそれぞれ誰かが建てるのですが、すべてのものを作られたのは神ですと。だからユダヤ人にとってモーセとイエス様ってなんか同列っぽくなってしまうかもしれませんが、あ、事実ですね。他の宗教で同列にしているのはイスラム教ですね、うん、あのイスラム教ではあのモーセが預言者ですね。これずっと書いてるんですけど、数々の預言者って、イエス様も預言者の一人なんですね。そして最後の使徒として、あの預言者としてムハンマドがいるというふうに信じてるんですけれども、今ここで見たのはもう次元が違うわけです。圧倒的に違う。どんなにモーセが偉大な預言者であってもですね、家を建てる 家の中にいた人、家っていうのはつまり共同体の一員ですね。イスラエルの共同体の中にいてそれをやってたんだけど、イエス様はその家を建てた方に仕えてたと。このレベルの違いが分かりますかですね。家を建ててた方に仕えていた。だからあの 家と家を建てる人、どっちが大いなる栄誉を持っているかといったら、もちろん家を建てる人の方がすごいわけでしょう、ね、もう次元が違うわけですよ。で腹を立てた時があったんですね、ユダヤ人の指導者がね。それがね、カナの婚礼の後、ヨハネの福音書の2章ですね、エルサレムに行かれた時に、吸い越しの祭りの時だったかな、行かれた時に宮清めを行われた時に、何をやってるんだと。そしたらその時に、私の父の家を何やってるんだって声だって。で彼らは神を崇めに礼拝しに来たのに、俺のお父さんのいきなり言うわけですよ、俺のお父さんのって。だから腹が立ったんですよ。もう次元が違うわけですね。でこのようにして、はるかに栄誉をイエス様が持っていて、もう比べることもできないほど優れているわけですね。でそして5節で、モーセは後に語られることを証しするために神の家全体の中でしもべとして忠実でしたと。ではモーセはどうして存在していたのかということです。ですね。皆さん何か思います？イエス様もそれもポーンと送ってくれればいいのにね。旧約なんかいらねえじゃん。新約だけでポーン。ね。証しをしていたって書いてます。なので旧約聖書は非常に大事になりますね。何かっていうとですね、モーセによって治められていたイスラエルというのは、後に来られる方、つまりキリストを証ししていた。だからそのイスラエルを見ると、後に来られる方がどういう方かを指し示しているということなんですよ。 いろんなものがそうです。そうですね、まずイスラエルが建てられたっていうのはですね、このアブラハムに対してあなたは私の示す地に行きなさいって言って、あなたにこの土地を与えるとこう言われましたが、そもそもアダムに神様はあなたはこの作られたものすべてを支配しなさいっていうふうにね、この土地を支配する、受け継ぐようにされたものをアブラハムというその子孫を通してその土地を受け継ぐように、しかもこのね境界線があるんですけれども、そのユーフラテス川からエジプトの川までの土地を与えるとこう約束された、それをですねこの証ししてる、後に来るこの神の国の相続するっていうことを証ししてるわけですよ。わかりますか。そしてモーセが建てられて、そしてこの幕屋を作りなさいと、これね幕屋について詳しくねヘブル書で学びますのでね、幕屋を作りなさいと言って、その幕屋にあるものというのが全てこの罪の清めのためなんですけれども、それを血によって罪の清めをするためですけれども、イエス様ご自身を表しているんです。しかも天にあるものを表しているという教えています。なのでこの旧約聖書を学ぶっていうのはですね、このイエス様がいかに優れているかということを私たちはねこう感謝して、もう本当にこういう方なんだということを知るために必要なんですね。レビ記をね水曜日の学びねやってね、本当に清さって何なのかっていうのをね、この律法を通して、このモーセに与えられたものを通してですね、私たちはじっくりと見ていく。なかなか清いって分かんないじゃない、聖書の聖のものが清いね。例えば分かりやすい、たくさん学びましたけどね、例えば土地に対する掟はですね、全ての土地は私のものであって、あなた方は寄留者だってイスラエル人に言ってるんですね。つまり土地与えられているものっていうのはあくまでも管理するものであって、神のものじゃ、自分のものじゃないと。だから私たちも何かこう与えられているものがあってね、でそれでこう何か取られたって言ってもね、これ神のものなんですよね。主は与え、主は取られるっていう、これ清さなんだと。もうこんな話したらもうなんか水曜日でもらびになっちゃうから、これ止めなきゃいけないんですけど、一つ一つがこの証しをするわけなんです。だけどでイエスでこので6節で、しかしキリストは、こちらで実質本ちゃんの方なんですよ、御子として神の家を治めることに忠実でした。そして私たちが神の家です。もし確信と希望による誇りを持ち続けさえすればそうなのです。はい、キリストはその本ちゃんの方なんですね。神の御子として神の家を治める、だからもう作られた方の家を、だから神の家を治めて忠実なわけです。で私たちが神の家、これ教会のことですね。だから少数派であるユダヤ人の少、このクリスチャンたちに対してですね、イエス様を信じている人たちに対して、でこっちの方がもうちゃんと既存である、もう既存のものがあるわけじゃないですか。ですね。ユダヤ教というね。しかも死んでまだ立ってるわけですよ。けれどもこっちでやってる方がこう次元が高いっていう、この、わかります?恵みがあるわけですよね。私たちが神の家ですと。で大事なのは次に、もし確信と希望による誇りを持ち続けさえすればそうなので、ここが注意喚起とまた警告になっています。もうやめようかなって思い始めている人たちに対して、もしって言ってるんですよ。確信と希望による誇りを持ち続けさえすればそうなのですと、こう言ってですね。確信というのは目に見えないです。しかし確実にあるということを知っているんです。皆さん、私の頭に脳みそがあるって思いますか。じゃあ脳みそ見てます。じゃあなんでわかんの。これ確信って言うんですよ。明らかだよね。なかったらいないよね、ここに。ぐらいキリストがおられるということが目には見えないけどおられる、これが確信です。そして希望による誇りっていうのは、これイエス様が戻って来られる、 またイエス様ご自身がおられるということも希望ですね。そして戻ってこられるということも具体的に希望、これ誇りとしているということですね。これ誇りっていうのはイエス様素晴らしいとかそういう感じですよ。だから本当にこの希望に満たされて本当にイエス様来られるっていうのをこう喜んでる姿ですね。昨日の僕X でツイートですね見ててね、デイビッド・グジックさんっていうカルバリの牧師ですけどもね、これ素晴らしいなと思って僕ツイートしたんですけども、恐れるっていうのは私たち自分の自信喪失になるなるじゃないですか。けども主を恐れるっていうのはそうじゃなくて、むしろ自分の自信はないけど、神に対する畏敬とか恐れがあるから、この神の希望の確信に満たされるって、そういう書いて書いてましたですね。恐れるっていうのはビクビクするってことじゃなくて、分かりますよね。畏敬があって、神が王であられて、そしてその希望に満ちている、それが希望を誇りとして、そして持ち続けさえすればって、ここだです。初めに確信したことを最後まで持っているかどうかって話なんです。で、私たちの信仰生活って始まりを喜びます。で、私もそうです。イエス様を信じました、とっても嬉しいです。バプテスマを受けました、とっても嬉しいです。牧師トーク、牧師たちの交わりをしたら、何が報いかって言ったら、やっぱ信じてくれることですよ。そしてバプテスマを受けるっていうのは、ただね、ここのね、そうやって嬉しがってるところで、まだね、このね、まだね、ここもやったら最高だよねっていうのがあって、それが信仰を持ち続けるっていうことですね。で、変えられてる、変えられてる。最後までいかなかったら出発しても意味ないですよね。マラソン、だいたい10キロぐらいまでみんな同じぐらいのスピードなんだけど、このプロのさ、マラソン選手と一緒に10キロぐらいまで一緒に走れるんですよ。で、その10キロ超えたあたりで 42.195 でしょ。でもう一段さんで多くの人が脱落していくわけだけど、私たちいつもね、その10キロあたりまでずっと見てるわけ。その後を見てないんですよね。だからそこが私たちの勝負なんですよね。勝負なんですよ。どうやって 42.195 走れるかって、僕別にマラソンの勉強したこと多分ない全然ないんですけど、おそらくコーチはいかにそれをこう温存、体力を温存できるかっていうことをですね、教えるんだと思うんですよね。こう流れに任せてこう全速力で走らないようにとかさ、いろいろ教えるんだと思うんですよ。で、こういうことをですね、確信を持って希望による誇りを持ち続けてさえすればっていうことなんです。そこで挙げるのが今朝学んだ詩編の95編で、初めに信じたというのは、ね、これがエジプトから出てきたっていうことに当てはめていくわけです。でも最後まで信じなかったというのが、約束の地に入らなかったということに当てはめていくわけです。7節をご覧ください。ですから聖霊が言われる通りです。今日もし御声を聞くなら、あなた方の心を堅くなにしてはならない。荒野での試みの日に神に逆らった時のようにということですね。今日御声を聞くなら、これね、実は7節、3章の7節から4章の13節まで、これ解き明かしになってるんですね。だから解き明かすの、私わざと解き明かす必要あるかなって思うぐらい解き明かしてくれてます。あ、です。意味わかります？聖書の詩編95編の解き明かしをしてくれてるんです、ね、いわゆる公開説教をしてくれてるんですよ、この中で。で、それをまた解き明かすわけですけども、これから聖霊がまず語ってくださった、まあ、午前中話した通り、この全て聖書っていうのは全て聖霊の霊感、神の霊感によって書かれたものですけれども、同時にこの今語ってくださる御言葉を通してなんですよね、うん、聖霊が御言葉を通して語ってくださって御声なんですよね。 だけど心を固くなにするなと、その時に拒むなと、拒むと、ま、もっと固くなっていくよということなんですね。荒野での試みの日に神に逆らっていた、荒野での試みの時なんですね。で、神の試練、神の試みっていうのは、あのね、これね、あの、次にね、人が神を試みるっていうのが出てくるんですけどね、これよく覚えておきましょう。神が試みるっていうのは私たちのためなんです。で、試みを受けていない時っていわば、あの、こう混じり合ってる、この信じているんだけど他のものも頼ってるみたいな感じかな。うん、で、でも信じてるから普通にやっていけるんですよね。でも神は、私たちが本当に神と神の言葉だけに頼ってるっていう純粋な信仰の関係に入ってるかどうかということを、私たち自身が知ることができるように試みを与えられるわけなんですよ。それによって信仰によって生きるということを学んで、神様との愛の関係が純化されていくわけなんですよね。試みがあるからこそ、あ、神の言葉によって生きるんだということをマナーを通して学び、試みがあったからこそ、この岩から水があって、神によって生きて、この神が生ける水なんだということをですね、こう知っていくわけじゃないですか。だからそうやって、ま、学んでいくわけですね。あのね、イエス様のそばにいた弟子でさえが鈍かったんですね。覚えてます？で、私たちね、肉体のイエス様が一緒にいてくれて嬉しいなって思うじゃないですか、あの時のね。でもね、よく見ると弟子の反応ってあんまり私たちと大差ないんですよね。5000人のパンの給食、あのね、昨日と一昨日、あの聖書の事実引き出すセミナー、機能的聖書セミナーでね、マルコの6章やったんですよ。なんでこれ使えるなって僕思って、ここに書いてるんですけど、原稿に。5000人のパンの後にイエス様は群衆を追い出して、あの、もう帰らせて、で、ご自身は、いや、あの、祈ったんですね。で、彼らがずっと遠くにいる、この船に乗ってる、乗らせたんで、陸から見ておられたんですね。で、夜明け頃、もう午前3時ぐらいですよ、嵐でもう溺れそうになっているというか、この船が転覆しそうになっているところをイエスは水の上を歩かれたんです。で、水の上を歩かれて、もう本当に幽霊だと思って、もう本当に恐怖に満ちたんですけれども、イエス様は船に乗られて、そして、その嵐が止まったわけです。そしたらまだ恐れてて、一体この方はどういう方だろうと。で、ここにパンのことについて、まだ心が鈍くなっていたって書いてあるんですよ。だから5000人にパンを与えていた時に、それが奇跡だって分かっていや奇跡だって分かってても、あまりにも慣れてしまっていた。じゃあどっちか、よく考えてなかったんですよ。さっきよく考えなさいってあるでしょ、よく考えてなかったんですよ、その意味を。じゃあこの方は神から来られた方で、キリストなんだとか、メシアで神の御子なんだっていうことを、理解を深めていかなければいけなかったところが漫然としていた。で、自分の死ぬか生きるかっていうことを経験して、そこにイエス様が力を表してくださって、そして学ぶことができるようにイエス様がしてくださったということなんですね。このように神は私たちを試みますけれども、9節をご覧ください。あなた方の先祖はそこで私を試み、私を試し、40年の間私の技を見た。主が私たちを試みるのは良いことなんですが、それは私たちの益を願っているから。しかし私たちが主を試みる、試すことは悪い動機なんですね。これどういうことかっていうと、神様が私たちに良くしてくださり、恵みを持って、このいろんなことをしてくださっているにもかかわらず、目が開かれておらず、かえって悪意にそれを受け取って要求していくんですね。あの、航海を渡って そして荒野の旅をして、で幾度となくこの、水が与えられ、パンが与えられて、でアマレクとの戦いで、アマレク人との戦いでは、勝つことができるようにし、そして夜は火の柱となり、そして昼は雲の柱となり、彼らは、こう、あとはね、申命記に書いてあった、靴が擦り切れなかったって、で服も擦り切れてないんですよ。すごくないですか、40年。皆さん40年前の服着たらやばいよね。ちょっと着れねえな、ちょっとまだ子供だから、大きくなっちゃうからね。でもやばいよね。でも擦り切れてないから、これ奇跡なんですよ。でそういうものがあるのに、何か何もやってないで意地悪してるかのごとくこう試すわけですね。まあ、子供にありがちですよね。親に対して親の愛に気づくまで試すってことをするわけじゃないですか。まあ、反抗期とかね、なんかそういう感じで。けれども途中で成長するに従って、この親がどれほど愛しているかってことを気づくわけです。それと同じように神がどれほどしてくださったかってことを気づくまで神は忍耐をし付き合っておられたわけです。けれども彼らがもうその関係を私たちはしませんというふうに究極の試すどころかもう決めちゃった時があります。それね、カデシュバルネアでのことです。そこから約束の地に入るつもり で12人の、この12部族から1人ずつをですね出して、そして使わすわけですね。窓を開けましょうかね。ちょっと暑くなってきましたね。はい、12人を使わして、そしたらそこは父と蜜の流れる血だったわけですよ。噂通り の大きな房を持ってね、ブドウの。ちなみに今ね、イスラエル観光局のねシンボルはね、この大きな房を持ったあれなんですね、その 絵が書いてあるんですけれども、父と蜜の流れる血だったわけで、ところが12人のうちの10人がそこに巨人がいると、危ないと、アナク人がいてももう私たち小人のようであると。そして、ヨシュアとカレブのみが、いや私たちは主が共におられるんだから、イチコロにやっつけることができるってこう言ったんですけれども、10人の方が煽って彼らは決めてしまって、他の頭を立ててエジプトに戻ろうって言っちゃったんです。それで神はお決めになりました。この世代は、だからモーセにね、もう滅ぼすからお前からまた新しい国民作るからってこう言った。モーセが失神になって取りなしをしたので、分かったと。でも神の栄光のためにと。でこのままにしとくったらもう栄光な、神の栄光のために彼らは約束の地に入らないようにするってお決めになったわけですね。だから20歳以上の人は全員この荒野が墓場になるように、徐々に死んでいくようにさせたという話なわけなんです。それで10節で、だから私はその世代に憤っていった、彼らは常に心が迷っている、彼らは私の道を知らない、私は怒りを持って誓った、彼らは決して私の安息に入らないと。その世代という言葉、これ結構大事な言葉で、40年ぐらいなんですね、世代っていうのが。20歳以上の人なんですけど、ここの場合はですね。で彼らは滅び、そして滅んだ後に新しく神様は始められるということで、新しい世代ということで、その子供たちですよね、カレブとヨシュア以外の子供たちですね。彼らはまあ大きいから、大きいっていうか年取ってますよね。だからヨシュア記の中で80ぐらいになっているカレブが出てくるんですけれども、だけど他の人たちはもうほら20歳以下だ、その時はね。だから入る時は、まあ20歳だから、なんてね、40年でだから、まあ一番年取ってても60歳ぐらいですよね、でそういう人たちが入っていくことになるわけなんですよね。この世代ってですね、時代とも訳すことができて、これが使われているのが福音書なんですよ。 音書で、そこでイエス様は何度となく、例えば天の印を試し求めて試したパリサイ人には、悪い寛因の時代は印を求めますと。でそして、高い山から降りてきた時に悪霊に疲れている子がいたんですけども、弟子たちが追い出せなかったと。そしたらイエス様、ああ不信仰な曲がった時代だって、こういった時代、その時の時代っていうのは1世代なんですよ。で大体紀元の30年ぐらいじゃないですか、あのイエス様が地上に生涯ですね送られたのが。40年後だから紀元の70年の時に何が起こりました？ローマによってエルサレムが破壊されたんですね。でこのようにして裁きが行われた。でここで常に心が迷っていて道を知らない。これね、本当に迷う、私たちも心が迷ったらどうなるんです？道を知らない、いわゆる迷子ですよ。道を知らない、いつまでも迷っていて主の道を知らない。なので安息に入れないと、まあ、具体的には約束の地なんですけれども、4章ではもっと詳しく話してまして、私たちにも安息が残されていますよと。このあの時の約束の地のみならずなんですよね。けれども約束の地において、この休むことがついにできるということなんですが、それができないで死んでいくよという話なんです。で12節で、兄弟たち、あなた方のうちに不信仰な悪い心になって生ける神から離れるものがないように気をつけなさいと。はい、95編のこの言葉を使って、今離れることがないようにっていう警告をしているわけですね。不信仰な悪い心、これ午前中の話しました、不信っていうですね、神に対する不信であります。それは悪い心だと、神を試す心だと。そうすることによって生ける神から離れるっていうんですね。ここで生ける神って書いてるのが大事で、形式的にはユダヤ教の中で神を敬うことはできるでしょうが、生きてないですよもはやっていうことですよ。その彼らがそのように生きているようなふりをしているけど、実は死んでいるんだということを警告するんですね。そして今日と言われている間、日々互いに励まし合って、誰も罪に惑わされて固くなにならないようにしなさいということで、これを午前中話して、今日ですね、次の日があるからではなく、次の週からではなく、今日なんです。今日と言われている間、日々互いに励まし合う、生きた交わりですよ。聖霊がそこに臨んでくださるんですよ。これを保っていこうねと。そのことによって不信の罪に惑わされて、だから神はひどいことをしてるとか、ね、そういう神は信じるに値しないとか、信じない方がやりやすいとか、そういう罪に惑わされて堅くなになる。今は聞けてるかもしれないけど、こう心を閉ざしちゃったらもうやばいわけですね。14節、私たちはキリストに預かるものとなっているのです。もし最初の確信を終わりまでしっかり保ちさえすればですと。はい、キリストに預かる、この方自身に預かるわけなんですね。主人があのタラントを貯めて、あ、タラントをですね、10タラントの人は10タラント儲けて、5タラントの人は5タラント儲けましたが、そのしもべに、よくやった、良いしもべよ、あなたは小さなことに忠実だったから、また出てきますね、忠実っていうね、忠実だったから大きなものを任せよう。キリストに会うわけですね。で、今は鏡のようにぼんやりしてるけど、第一コリントの13章ですね、顔と顔を合わせて完全なものが来た時に見るようになりますと。イエス様に預かるようになるんですよと。しかしもしって言って、ここでもしが大事ですね。最初の確信を終わりまでしっかり保ちさえすればということで、過去を振り返ってですね、私たちは今を感謝して仕切り直しをするっていうのはすごく大事。例えばバプテスマを受けた時のことを思い起こすとかですね、この そうやって私は救われたんだと、罪人のように救われたんだというのは、これはいいことなんですけれども、同じ言葉でも、いや私は、ね、2000何年かにバプテスマを受けました、どころ救われてる、いやこれまずいよね、これがまずいですよ。天のシオンに行くまで私たちはしっかりと保っているということです。私がおすすめする、ね、本はですね、もちろん聖書を読んでいただきたいんですが、ジョン・バニアンという人が書いた天の歴帝ですね。読んだことある人、あるいはね、アニメでも見たことある人、ありますね。ぜひね、アニメでも本でも読んでみてください。信仰を持って天のシオンに生きるまでの皇帝旅ですね、さまざまな誘惑、信仰の試みを受けていくんですよ。しかもそれがリアルなんだよね。すごい、ずっと前に書かれた、何百年も前に書かれた本なんですけど、いやー人間って変わらないなって、全く私たちと同じところを通って、だから天に行くまでがこの最後までの道、これをしっかり保っていられるかどうかという勝負なんですね。で15節、今日御声を、もし御声を聞くなら、あなた方の心を固くなにしてはならない、神に逆らった時のようにと言われている通りです。でここで締めくくってますね。詩篇の95編は今のことに当てはまるんだよと。で今度16節いきます。では聞いていながら反抗したのは誰でしたか。モーセに引き入れられてエジプトを出た全ての者たちではありませんかと警告を明確にしています。ユダヤ教の中で埋没をしていたら、果たして滅びないで済むことができるのかと。エジプトから皆出てきて救われているんですよとですね。だから、この以前、ね、バプテスマを受けて信仰告白をしたということをただ言っているだけで、今信仰から生きた神から離れてたらやばいっすよって話をしているわけです。そして17節、神が40年の間憤っておられたのは誰に対してですか。罪を犯して荒野に屍を晒した者たちに対してではありませんか、ね、エジプトから救い出された者たちに対して神は憤りを持っていて、そして罪によって死んでしまったわけなんですよ。でここまで話すとですね、必ず、クリスチャンたちの間に出てくる疑問や議論があります。それが、一度信仰を持った人が救いを失って地獄に行くことはあるんですかという質問ですが、私はこのヘブル人への手紙をもってしてもですね、そこまではっきり言うことはできないし、そしてましてや他の箇所を比べてってそういうことを断言するということはできません。しかしですね、こういう議論そのものがですね、かなりの落とし穴があります。これから話します。いいですか、よく聞いてくださいよ。この議論がいろんなことに派生するんですよ。この人は天国に行ったか地獄に行ったかって話になるんですよ。わかります。これがものすごい罠なんです。これをですね、他の牧師さんが言った、まあ、いろんな人が結構言ってるんですけど、キリスト教が天国教になったり地獄教になったりしてるって話をするんです。何を言ってるかと言いますと、イエス様を今生ける神と交わりながら信じて生きていくということが天にある、ま、望みを置くことによって直結して生きているわけなのに、天国教というのはいわばイエス様を信じてそのままパーンと自動的にですね、今の生活は特に影響が与えられず天国への切符をもらってそれで天国に行けるっていう話ですね。これ天国教ですよ。なんでじゃあ残って人生生きてんのって話じゃない。まあ、適当にうまくやってればいいんじゃないのって話になってくるでしょ。そうじゃない、全くそうじゃないですね。全然違うんですよね。天にある望みがあるから地においてその天に望みがあるもののように生きていくんですよ。天の国籍ってあそこね、ピリピ書で学んだでしょ。ね、ピリピの学びした時に覚えてます。あれはなんだっけ、あれほらモデル都市なんですよね。植民都市だですね。だからこの愛国心いっぱいの こう中世を誓っている町なんですよ、ピリピというのが。だから私たちは天の市民なんだよっていうこと、天に捧げてるんだよって、もう直結してるわけです。で、地獄教というのは何かって言ったら、怖い怖い閻魔様がいるような苦しくてこの辛い、そういうところに行かなくて済んだラッキーってやつですよ。だからこのね、死んだ後のことでああだこうだと言っていること自体がキリスト教の神学、まあ難しい言葉使うと神学から離れてます。だからわざと天国教地獄教っていうのに名付けた。すごい落とし穴です。これはね、神の領域なんですよ。神の領域、神が裁き主だから、私たちが裁く話、算段する内容じゃないんですよね。もちろんその希望とか、その神の裁きあるってことは信じてますですね。その警告を受け止めていくんだけど、誰がどうかって話をするんじゃないんです。だからここでは簡単に言うと、その一度信じたからもうイエス様から離れても、このなんか救いに預かるっていうこと、これはもうそういう悪い動機、悪い心、この罪を悔い改めなさいという話なんですね。そしてまた、神がご自分の安息に入らせないと誓われたのは誰に対してですか？他でもない従わなかった者たちに対してはありませんかとですね。さっき言ったこの安息っていうのは、ここの95編の中では約束の地で、ヨシュア記を見ると11章の23節に、そしてその地に戦争は止んだとあります。そして安らかに過ごしていて、ダビデの時代にやっぱり周りにまだ敵がいたからね、獅子の時代を通ってダビデの時に平定できたんですよ。わかりますね、このペリシ人とかモアブ人とか全部貢ぎ物を持ってくるってね、そういう関係になって、もう歯向かう者たちはいなくなったので、安心してそこで住んで、そして、定められたエルサレムで神殿があって、神様を礼拝するっていうことができるような、これが安息であります。でも4章で、でもこの詩編の95編はここで言ってる安息はちょっと違うよねって話をしてくれます。でも背景はこのことです。約束の地、そしてそこで安息を得られるということなんですね。このように彼らが安息に入れなかったのは不信仰のためであったことが分かります。この結論です。安息に入れなかったのは不信仰のためだと。で、今の安息は、まあ、これ4章をねやってしまうんですけども、天、具体的には天における安息です。また天から与えられている御霊によってキリストにある安息を得ていますですね。でも不信仰になったらその安息を得られませんよということになって、いきます。この方にとどまり、この方は来られる希望と確信、これがなければ、まあ、どこに休みを得ることができるでしょうかということですね。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。このあなたの、なされたことを今見ることができて感謝します。これから聖餐に預かりますが、主よ、私たちがしっかりと覚えて、このために私たちが生きているんだと、キリストの死を告げ知らせるために生きているんだということをまた覚えたいと思います。どうぞ、今悪い心があれば悔い改めて、この、よく考えずに預かることがありませんようにしてください。お願いいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。